送りいたします。第4土曜日の足立カフェは美と健康をテーマに、皆様が健康に美しい毎日をお過ごしいただけるような情報をお届けしたいと思います。さて、5月より足立病院1階部分にオープンいたしました女性健診センター。今回は皮膚科から渡辺真理先生、エステティシャンの国松恵美さん、医療コンシェルジュ岡本陽子さんをお迎えして、スキンケアや美容についてお話をお伺いしたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
岡本さん、女性健診センターがオープンして1ヶ月が過ぎました。連日たくさんの患者様にお越しにいただいてますよね。
はい、女性健診センターでは、まあ、本日ご紹介します皮膚科の他に乳がん検診としか行っておりまして、はい、本当に、ね、連日たくさんの患者様、
そうですね、びっくりするようなお客様が、
以前ですね、足立病院にお越しになられている患者様にね、アンケート調査を行ったんですね、はい、でその際にもですね、もともと皮膚科のニーズが非常に高かったんで、うん、今回予想はしてたんですけれども、はい、改めて本当に患者さんの多さにびっくりしてます。
はい、ちょっとお待ち時間が長かったりして、
そうなんですよ、ね、それはね、ちょっと申し訳ないなと思ってるんですけど、皮膚科っていうとね、最近は美容皮膚科の方がどうしても宣伝とかたくさんやってることもあって、はい、一般的になりがちなんですけれども、実際にはアトピーですとかね、かぶれとかほくろとかイボとかも普通の保険が適用になる患者さんもたくさんにいらっしゃってるので、はい、驚きました。
はい、はい、渡辺先生、そんな忙しい皮膚科を担当されてますが、はい、いかがでしょうか。
もう岡本さんから言っていただいたように、足立病院の中でパンフレットを見てお越しいただいた方とか、はい、週刊トマトを見て来てくださった方とか、あとは知っているんだけど、どうしても足立産婦人科小児科って思いがちで、ちょっと行きづらいわって言ったご婦人の方もおられて、うん、これからできたらもうちょっとこう見れる時間と日にちを増やして、はい、いろんな患者様にお目にかかりたいと思ってます。
はい、今は木曜日だけなんですが、です、ね、はい、7月からは火曜日が、
はい
はい、ちょっとまた始まるということで、
はい、
それも楽しみですね。
そうですね、
足立病院にはね、ナースですとか助産師ですとかもスタッフだけでも100名以上いまして、うん、はい、もう今回渡辺先生の皮膚科がスタートするということで、スタッフのみんなももう来たくて来たくてしょうがないんですけど ね、はい、ね、なかなかもやっぱり患者様優先ということで、
はい、はい、もうちょっと予約枠の取り合いになっちゃってますが、はい、ちょっと7月からお期待したいと思います。
はい、
はい、で、ほくろ取りやアトピーなど一般皮膚科に加えて、美容皮膚科診療、あとメディカルエステも行っています。ちょっとそれについて岡本さんと国松さんにお伺いしたいと思います。
はい、私自身ですね、美容皮膚科とメディカルエステってくっきり分けられるものではないと思ってるんですけど、渡辺先生そういう感じ。
そうですね、
はい、で医療とエステの本当のどこがじゃあどう違うのって言ったところ、本当の皮膚科の分野における美容皮膚科っていうのはどうしても治療を目的としているので、うんうん、強いお薬を使ったりですとか、うん、ただしその分効果は、ね、確実に現れるものだと思ってるんです、うんうん、でエステ本当の街中で非常にたくさんありますけれども、エステっていうのはどういうものを目的としているかっていうと、もちろん効果もあるんですけれども、うん、基本的にはリラクゼーションっていうのが、ね、一番の目的なんではないかなと思うんです、うん、です、ね、うん、で私たちがどうしても美容皮膚科でやってるとナースがいろいろ施術するとどうしてもエステティシャンの方たちの素晴らしい手の動きだったりとか真似しきれない部分があって、うん、そういう意味でもメディカルエステっていうのは医療行為の先生がついて監修しながら、そのエステ訓練を受けた特別なエステティシャンがもう素晴らしいハンドテクニックを持ってやってくれるっていうのはありがたいなと思って今、はい、やってるところです、はい、
リラクゼーションと、はい、あと技術、確実な効果の方も期待できそうですね、うん、で実際に施術を担当している国松さん、どうでしょうか。
はい、そうですね、やはり先生の診察を受けていただいてから先生の指導のもとエステをしていくっていうことで、うん、すごく安全っていう部分もありますし、またなおかつリラクゼーションも出てきますし、うん、はい、 効果っていうことにもすごく期待していただけるエステだと思ってますので、あの皆様があの自然で美しくなられるようにお手伝いしていただけたら ありがたいなと思っております。
はい、そうですね。あと美容皮膚科に関しては渡辺先生はナチュラルな診療をモットーにしていると聞きました。
多分元から自分が少し考えが保守的なこともあって、うん、どうしてもなんかあの最近こう新しくて最新のっていうのに目が行きがちなんですけれど、
はい、
もうちょっと時間が経ったらいつの間にかそういう治療がもうなくなっているような治療もあるの で、ね、なるべくもう長くもう10年ちょっとぐらい前から美容医療って盛んに日本でもなってきたんですけれど、うん、もうその頃からずっと安全で効果が見れて続いているような治療、うん、プラスあとはやっぱりあの一つのことにこだわりすぎてしまうと全体のバランスから見るとそれはちょっとひょっとしたら美しくないかもしれなかったりするので、うん、なるべくバランスが取れて自然な、
そうですね、客観的な目と主観的な目がちょっと違ったりもしますもんね。
はい、
はい、で美容整形のような切開したり異物を入れたりというのではなくて、
はい、
まあ、美容皮膚科、まあ、あくまでも最小限のコストとリスクで美しくという感じ
ですね。そうですね、
はい、ありがとうございます。
はい、
ではここで1曲お聴きください。カンタループ渡辺先生が美容医療に携わるようになったきっかけを教えてください。
はい、あのある意味タイミングといえばタイミングなんですけれど初めにまずあの一般の皮膚科に入局しました。
はいはい、
であのしている間にちょうど日本にも美容医療というのがだんだん入ってきて、で自分の年齢とともに自分自身もあちょっとシミとかシワとかが気になるようになってきて、で実際に自分で試しながらあこれは例えば母に試してみたいわとかっていう風になっていったのがきっかけで今に至ってますね。
あ、そうなんですね。
楽しいですね。
そう、楽しいですよね。
美容医療は楽しい。
もう話が尽きないですよね。
尽きないですね。
はい、では国松さんにもお伺いします。
はい、あの私はもともと美容師を目指してあの小学生の時からもずっと美容師になりたいと思ってたんですね。はい、でもうやはり女性が美しいっていうのがなんか綺麗になって帰っていかはるっていうのがすごく、うん、あのすごく幸せになってて自分の中で、
はい、
であのずっと目指してやってたんですけども、やはり自分の皮膚が弱かったっていうことで美容師が続けられなくなってしまったんで、
あ、そうですもんね、
手荒れしてしまって、はい、であのその美容院の中でもあのエステっていうちょっとしたスペースのところでやっていたので、
はい、
あのエステもいいなっていう感じでずっと頭の中にあったんですけども、
あ、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。美容医療についてはまさに本当に日進月歩で進化を遂げています。女性健診センターにも最新の美顔治療器が導入されました。それについてちょっとお伺いさせていただきます。
はい、あの今よくさせていただいているのがフォト RF っていうやつなんですけれど、はい、あの今までのレーザー治療っていうと例えば、シミであればメラニンに反応する波長だけが出る機械であったりとか、あの朝だったらヘモグロビンに反応する波長が出る、はい、一つの波長だったんですね。はい、なのであの結果的にも使えるもの疾患が限られていたんですけれど、このフォト RF っていうのは広い波長が出る機械ですので、
はい、
おしみの方とかあとちょっと年齢いかれると毛細血管が拡張して赤ら顔になったりとか、うん、あと最終的にはこの機械高周波っていうのがついていますので皮膚の深部まで熱作用を起こしますので繊維が細胞を刺激してちょっと張りが出るっていう風な
リフトアップ
効果もありますので、あのもうお肌にとっていいことづくめの機械が入っています。
いろんなことに
使いましてね。
そうですね。脱毛もできる。
そうですね。あの先を変えたら脱毛にもなりますし、あのさっき和田さんがおっしゃったリフトアップをもっとしっかりと したい場合は、はい、そっちのヘッドに変えることもできます、
はい、あもう一石二鳥と言わずもう三鳥
です ね,
ですね、
はい
はい、それってちょっと機械を当てるっていうことで、
はい、
まあ、痛かったりとか、はい、ちょっと怖かったりっていうのがちょっとあるんですけども、はい、
ちょっと痛いんですが、まず女性の方は綺麗になろうという気持ちがあれば、うん、少々我慢されますただあんまり我慢しすぎるとまあやけどにもなりますし、はい、それが負担になってストレスにかかるとやっぱりストレスによるホルモンがあんまりいいように傾かないので、なるべく負担のない強さで当てさせていただいてます。
あ、まあ、痛いから効果があるっていうわけではなく、
そうですね、どうしても効果を出そうと思って出力を上げると痛みも並行してなるんですけれど、はい、でも痛くなくても十分に効果が得れますので、
なるほど、
基本的に多分渡辺先生の診療方針っていうのがもうナチュラル、はい、ナチュラルっていうことだと思うんです、うん、なので多分レーザーですとか、はい、本当にハードな施術をしようとすれば、うん、その後ちょっと人前に出られなくなったりとか顔が腫れちゃってシミが逆にものすごい浮き出してきて、もう誰がどう見ても何かの治療後やっていうような雰囲気をね、うん、与えてしまう機会もたくさん、
ね、
あると思うんですよ。そういう意味でもこのフォトRFっていうのはある程度そういう生活パターンに応じて、
ね、ちょっとお昼休みに当ててお化粧して帰れるっていう感じ で,
いい
で,、ね、
はい、で気づくと綺麗になっていったっていう感じですよね、
はい、
ああそうなんですね、うん、あともう一台インディバっていうのも入ったんですよね。国松さんお願いします、
は
い、
インディバっていうのは人体に安全な高周波エネルギーを使用して体の中の温度を上げていくんですね、
はい、
で体温を上げることによって体の新陳代謝がアップして内臓脂肪の燃焼だとか肩こりだとか冷えとか疲労回復など体の不調を改善していくことができる機械なんですね、
はい
はい、でまたお顔とかで言うと肌細胞を活性化してリフトアップだとか、うん、小顔だとかお肌のシワやシミとかたるみなど全てを改善していくことができる機械なんです、
うん、もう全身に、まあ、できてで、まあ、いろんなことに効く、
そうですね、この一つだけの悩みっていうのではなくて、ね、もう体の中すべてというか体の表面でなく中から元となるところから直していくっていう体質改善をしていくっていう感じの機械です。
まあ、体温めるということで不妊治療の方とかにもおすすめだったりもするんですよね。
はい
はい、
温泉よりもその温まる持続効果というかよりも長いって聞いたんですけれども、はい、インディバの方が、
はい、そうですね、サーモグラフィーで検査で写真を撮ったところによるとインディバでしたら4時間後とかでもまだ真っ赤な状態で温まっている状態になっていたので、
あ、ずっと持続するんですね。
ずっと持続するんです。はい、
なるほど。
足立病院には、ね、不妊治療で悩んでいらっしゃる方、はい、たくさん、ね、お越しいただいているので、まあ、そういう方にもぜひ、ね、
インディバ、
一度体験いただけると、
はい、そうですね、
かなとも思いますね、
はい、ではここでもう一曲お聴きください。ウォーターズオブマーチ。さて夏に向けて紫外線が気になる季節となりました。紫外線がお肌に悪いということは知っていらっしゃる方も多いかと思いますが、今日は正しい紫外線予防の方法を教えていただきたいと思います。昔は紫外線を浴びた方がいいって言われてた時期もありました。最近はそうではないですよね。
そうですね、ね、お子さんとかある程度浴びて日光浴した方が骨の形成にはいいとは言われているんですけれど、はい、もうちょっと紫外線の質がだいぶ昔と違って変わってきたので、うん、ね、ずっと浴びて健康的なお肌かっていうとちょっと今は危険の方も考えてくださった方がいいと思います。
あ、なるほど。前はもう夏休みはもう真っ黒に日焼けしてっていうのが、
う、ね、
私の頃はそうですが違うんですね。紫外線の危険性っていうのが、まあ、ありますよね。
はい
はい、ちょっとそれについて教えてください。
まあ、初めはおそらくだんだんシミができてきたりとか、
はい、
ちょっともう刻まれたシワになってきたりっていわゆる 光老化ですよね、うん、
はい、
ただもうちょっと進むとやっぱりそこから皮膚がんが発生することもありますので、はい、なんか今まであったほくろとかイボがちょっとなんか見た感じ急に大きさが変わるとか、うん、ちょっとジュクジュクしてきたりなんか見るからに違うと要注意で、ぜひ皮膚科の方に受診してくださった方がいいですね。
あ、ほくろのご相談の方も多いですもんね。
そうですね、
はい、で先ほどちょっと渡辺先生からもお言葉ありましたが、光老化、
はい、
まあ、とっても嫌な言葉ですよね、
はい、
で実際日光たくさん浴びたら、まあそれだけこう老けていくんでしょうか。
やっぱり紫外線によってこうちょっと専門的になりますが、抗原繊維とかが減ってきたりとか、うん、弾力繊維がバラバラになって張りがなくなってきたりとか、はい、あとやっぱ汗の線とか皮脂線も萎縮してきますので、どうしても加齢が進みますね、光を浴びるとね。
はい、ではちょっと美白の方がやっぱり若さを保つには
いいですね。
いいですね、
若い時からしっかりと。
はい、なるほど、
はい、
はい、では、これからのちょっと紫外線予防方法について教えていただけませんでしょうか。
はい、
日焼け止めって SPF がこう何十何十っていろいろありますが、高いものほどいいんでしょうか。
まあ、高いから安心してもう塗りっぱなしっていうのは良くないので、うん、で確かに高くてかぶりやすいこともありますので、うん、でまずは紫外線吸収剤と散乱剤っていうのがあると、吸収剤っていうのがかぶりやすいことが多いので、なるべく散乱剤だけのものにしていただくっていうことと、うん、あとはやっぱりこまめに塗り直すべきですよね。
はい、まあ、外にアウトドアで何かされるときはちょっと
しっかり高めの、そうですね。でやっぱりお部屋の中でもガラス窓を通して UVA は入ってきますので、はあ、お部屋用でもやっぱり SPF が15とか PA が1プラスぐらいは塗っとかれる方がいいですね。
ああ、じゃあもうお部屋の中でもすっぴんっていうのではなくて、
そうですね、
まあ、せめて日焼け止めは
塗っておかれる方が。
なるほど、
はい、
はい、気をつけます。
はい、
はい、あとサングラスもかけた方がいいって最近言われてますよ ね、
すね、
まあ、目からもちょっと紫外線ちょっとシミになってしまったりもするって言われてますし、うん、はい、
はい、
まあ、ちょっとサングラスも最近よくかけてる方も街中でいらっしゃるんで、
ね、あとやっぱり目元の下のシミとかって場所柄、はい、なんかね治療しにくいところがあるので、大きなサングラスかけていただくと目にも肌にもいいですね。
あ、なるほど、そうなんですね。ではできてしまったシミってどうしたらよろしいですか。
もうこれは足立病院に来ていただいてフォト RF だったりとかインディバーしてイオン導入とかで薄くしていく方がいくらでもありますよ。
相談して、
はい、ぜひお越しください。
はい、なんか美白効果の若干ある化粧品なんかも、
そうなんですよ、今それがね、うん、いいですよね。
そうですよね、ビタミン C の入ってるもんだったりですとか、
はい、
フェディング効果のあるもんだったりとか、
はい、
化粧品もいっぱいいっぱいありますもんね。
そうですね、石鹸から日焼け止めまで、
なんか市販では購入できない濃度のものが入ってたりするので、ぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。では渡辺先生の、美しさの秘訣って教えてください。
あまり美しくないんですけど。
いや、美しいです。
最近ちょっとこれはいいなっていうのがトレチノインっていうビタミン A 誘導体が入っている、
はい、
化粧品というか美容液、これはいいですね。古い角質をこう上から少し剥がしてくれますので、角層にたまったメラニンが出ていくんですね。なのでなんかつるっと一枚こう肌のトーンが明るくなりますので、
はい、
もうこれはちょっと今スタッフの方々にね使っていただいて、ぜひこれから
ね、岡本さんも使われてますよね。
はい、ね、それですよね。
それって肝斑にも効くっていう、
ね、効きますよね、
言われてるもんですよね。
そうですね、
はい、愛を知れております。
国松さんの美の秘訣教えてください。
はい、本当にまだまだこれから美について考えていかないといけないと思うので、もう美しい渡辺先生についてもういろいろとアドバイスをいただけたらなと思っております。
は はい、岡本さんありますか？
私ですか、はい、あの私はですねやっぱり一番伸びの秘訣はですねよく食べよく眠ることだと思っております。もう内側から
よく食べられますよね、
はい、美味しく食べてよく眠るのが一番の美しさの秘訣だと思っております
ありがとうございます。では渡辺先生の診察毎週木曜日に行っております。7月からは火曜日にも診察を開始する予定です。美容皮膚科は毎週火曜日、メディカルエステは、月水木金曜日と、月に 1,2 回ほど土曜日に行っています。また女性健診センターでは6月より木曜日に乳腺外来乳がん検診の夜の診療が始まりました。6時半が最終受付ですのでお仕事帰りにもご利用いただけやすくなりました。それから歯科では、こちらも6月より月曜日の14時から16時まで1歳以上のお子様を対象とした歯を強くするフッ素塗布も開始しています。詳しいご案内ご予約は足立病院ホームページ http://www.adachi-hospital.com/か075-221-7431へお問い合わせください。では本日はありがとうございました。
ありがとうございました。